加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバー DR ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツッコンこと佃
藤田貴子と
音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をしたいと思います。
はい、
明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
ほ
んまや、今日ちゃんと挨拶みんなにしてないわ、はあ、なかなかね、新年超えてこれだけ10日過ぎたらもう、はい、おめでとうございますはなくなってくるもんね。
う
ん、
そうですね。
で、今年もよろしくお願いしますだけでいいかなっていうのが頭の中でくるくるって回りながら喋、はい、んねんけど、うん、詰まってまあね、引っかかって
引っかかって
引っかかってまあね、
引っかかりますか、
うん、今年もとかで
何やそれ
だから今年もって言った方がいいのか本年もって言った方がいいのか、難しいなと思いつつ、
まあね、難しいね。
そうやね、うん、ほんまね、年末からザビル怪我するしねほんま大変ですよ、ほんま、うん、ね、もうそれを乗り越え
、うん、
今年も頑張っていきたいなと思っております。
はい、
タコちゃんね、
はい、
今日はお正月にちょっとちなんだというのか、まあ、めでたい、
めでたい、
めでたいの、めでたいのかなって言うとおかしいな、めでたいんやろな、
はい、
めでたいように使われるちょっと酒蔵のお酒をご用意しておりますので、はい、ちょっとお品書き読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、紹介します。今回はですね、兵庫県西宮市にあります白鷹株式会社をご紹介します。1862年文久2年初代辰馬越造が西宮の現在の地に白鷹を創業、品質第一を掲げ超一流に徹した酒造りを開始しました。現在白鷹の社訓となっている通り言わざれどもした自ら道をなす、これはですね、桃やすももは花も美しいので自然に多くの人が集まり下にはいつの間にか小道ができるという意味から転じて、清涼の品を正直に販売していればおのずと皆様が求めてくださるようになるという創始者の遺訓であり、白鷹の精神的支柱として受け継がれています。品質第一をモットーに清涼準備の日本酒をお届けしたいと、芥川龍之介、富岡鉄斎など多くの文人墨客に愛された本物の日本酒を味のわかる多くの皆様に飲んでいただきたいと願い、さらなる日本酒の歴史の1ページを綴るため日夜挑戦しています。大正13年1924年からは伊勢神宮の大御家に清酒が初めて採用されることとなりました。日本全国の清酒の中から唯一白鷹が伊勢神宮の御料酒に選ばれたんです。一升瓶にして年間322本、これが朝夕の神様の食事に供されるというのですから、神様もかなりいける口なのかもしれません、
うん
ちなみに御料酒は古式にのっとり土器、つまり瓦家に満たされるんですが、酒は時間とともに瓦家に染み込み、あたかも神様がお飲みになったように空になります。現在も初代越造の超一流主義、品質本位を受け継ぎ、灘の酒の名に恥じぬ伝統の辛口の酒造りに精進しています。今も昔ながらの伝統技法木元作りに酒造りの良心を込め、喫水の灘の酒を世に問い続けています。そして本日は木元大吟醸純米極上白鷹をご用意しました。白鷹を代表する純米大吟醸極上白鷹は料理とともにあってこそそのうまさを際立たせるお酒です。それは流行の華やかな香りや味わいを特徴とするものではありません。すっきりとしたキレの良さは料理の美味しさを引き立たせ、なおかつ立ち上ってくる濃醇で洗練された味わい、ふくよかな香りを持つ日本酒なんです。 自分の大切な人と共にする食事の時間、さしつさされつゆっくりとお酒を飲む時間をより豊かで素敵なものに、それが白鷹のお酒です。
ということで今日は白鷹さんのお酒、はい、三重県にある伊勢神宮、まあ、三重県にあるって言わんでもいいけど、うん、伊勢神宮皆さんご存知のお伊勢さんですよね、はい、お伊勢さんに、毎年322本、まあ、お買い上げいただいてるんでしょうね、うん、それはちょっと献上してるかもしれんけど、あんまり詳しいことは言うとあかんのかもしれんけど、うん、でもこう河原家に注いで、まあ、それが蒸発するのか、いや河原家に染み込んでいってそれが下行ってまえんね、それやったら、
うん、ね、そうじゃないかなと思ったんですけど、
ね、
うん、
ビチョビチョになってまえ、
ビチョビチョに、
だからほんまに神さんが飲んでるんではないかと、
そうですね、
ザビルは飲んではるんですよね、思いながら、はい、うん、お話をちょっと聞いておりました、はい、ではですね、皆さんにちょっとお次したいと思います。なんか高貴な音がするね、やっぱりね、うん、
いや多分この音は一緒やと思
う。そうですかね、私には高貴な音に、
2023年バージョンとか、
ね、そうですよね、
しょっぱなのお酒やもんね、うん、
ではですね、今回も、加古川の街を、明るく夢見て乾杯しましょう、うん、はい、では乾杯。
乾杯、はい、
乾杯。
あ、めっじゃあこうどういうんか、日本酒好きの人にとってはたまらない香りがしますよね、うん、悪く言うんじゃなくて、日本酒のあの言えばよくある大吟醸である爽やかだとかフルーティーなんていうのはちょっと違う、うんうん、でもワイン的に言うとハードボディというか、うん、しっかりとしたその昔ながらのものを持ってる、うん、お酒、うんうん、なかなか素晴らしいし、喉越しもよく、うん、後の口に残ってる香りもまあなかなかいい感じなので、うん、素晴らしいお酒だなと思っております。皆さんも一度白鷹、ね、はい、ネットで買えますので、
うん、極の上って書いとうからね、
うん、
極上やけど、うん、
ではですね、今回も前回に引き続いて自助共助公助について考えていきたいと思います。ではですね、つくん復習、
はいはい、
自助共助公助とは、
はい、まあ、国のね、あの行政機関である総務省消防庁、まあ、防災のね、危機管理 e カレッジ、これの中の定義としては、自助とは災害が発生した時にまず自分自身の身を、自分自身の身の安全を守ること、まあ、この中にはまあ家族も含まれていると、うんうん、で共助とは地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うこと、うん、で公助とは市町村や消防、県や、警察、うん、でまあ自衛隊といった公的機関による、まあ、救助とか援助のこと なんですよね、
うん、
で、まあでもね、共助、この、まあ、この定義は何か違和感を感じるかな。
そうですよね、なんか聞いててもね、地域コミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことっていうのはあたかも正しいように聞かえるんですが、ザビルとしてはちょっと違うんじゃないかと思ってしまう今日この頃でありますが、うん、まあ教授は次回にでも私の考え方をちゃんとしっかりお伝えしますが、今日はそもそもなぜ自助をしなければならないのかを考えていきたいと思います、はい、
なぜ自助をしなければならないか、うん、まあ、災害から自分の身を守りたいとか、災害にあっても死なないためにとか、やはり自分の身は自分で守らなければならないからでしょうか、
うん、そうですよね、答えは人それぞれ違うのかもしれませんが、まあ、マスター的に言い換えると、なぜ自分は生き抜く必要があるのかという問いに変わります。
あ、自分はなぜ死にたくないかということですね。
そうそう、
やっぱり行きたいところとか食べたいもの、うん、話をしたい人、うん、やりたいこともまだまだあります、うん、だからやっぱりまだまだ死にたくない。
ではですね、あなたはなぜその生き続けたいと願う心を持っているのかという哲学的ですけど、
うんうん、生き続けたいと願う心を持っているかですか、うん、難しいですね、
うん、まあ、ちょっと哲学に入ってしまうんで難しすぎるんで、うんうん、さらっといきますが、まあ、きっとそこには自分はこうありたいとか、自分はこうしたいというような、まあ、いわば目標とか夢、 があるからではないかと考えます、うん、なので誰もが嫌だと考える災害ごときにですね、うん、自分の夢や、目標を邪魔されたくないと考えるから自分の身を守る自助が必要ではないかとマスターは考えます。
自分の目標や夢という目的、まあ、ゴールに向かう途中で生じる葛藤とか、うん、対立する過程という、まあ、そういったドラマを描いていくのがメインストーリーですね、うんうん、その大切なメインストーリーを邪魔しに現れるのが災害というものですかね、
うん、そういうことですね、まあ、あなた自身の生きるメインストーリー、まあ、さっき言われた人生目標に現れる、まあ、伏線の一つがあなたを襲う災害であると考えられます、
うんうん、まあ、よくドラマなどでね、使われてるその伏線回収というものですよね、うん、まあ、その伏線を回収できる方法が、まあ、防災活動であって、うん、まあ、備えとか構えですよね、うん、こういうものだと考えられますよね、うん、
ところがですね、その伏線回収方法を誤ると、まあ、人生のミスリードとなって災害に見舞われた時に怪我をしたり、まあ、最悪は命を落としてしまうということになると。
うん、まあ、しかしながらね、災害というものは、ね、いつやっぱり襲ってくるとか来ないとか、うん、まあ、こういう二者択一ではなくて、うん、まあ、襲ってきたけどまた再三再四襲ってくると、
うん、
ね、いうことで、まあ、人の、ね、寿命の中でも何度も襲われる経験がなると、で、逆に全く襲ってこないと、まあ、これは襲ってくる期間の、まあ、スパンがね、人間の寿命よりも長いということで襲ってこないと、まあ、勘違いするという、まあ、とても不確定のものが災害ですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、ここで多くの人は襲ってくる確率が低いのであれば備えなくてもいいんじゃないかなと思ってしまう、うん、
でも災害は忘れた頃にやってくるとも言われますよね。やっぱり備えは継続しないとダメかなと思います。
うん、まあ、ところがね、そこを立ちの悪いこの災害っていうやつは油断した人に狙ってくるんですよね。
そうですよね、うん、まあ、その油断をカバーする目的で生み出されたのがリスクマネジメントと言われる事前策、事前対応というもので、事故やリスク情報を収集分析評価して優先度の高いものから対応するという、皆さんをよく耳にする簡単に言えば防災減災というものです、うん、
リスクマネジメント、これはよく聞く言葉ですね。
そうですね、これは阪神淡路大震災以降で活発に広がりを見せました。ところがその広がりもある一定の水準以上にはどうも意識の広がりは見えていない。
うん、リスクマネジメントが広がっていない、うん、なぜでしょうか。
やっぱりそこには襲ってくるか襲ってこないかという二者択一の意識が邪魔をしているようにマスターは思いますね、
うん、それの打開策ってないんですか。
うん、そこでね、我々の意識をアップデートさせる、はい、ということが必要だと考えて意識改革っていうものがやはり始まっています、
うん、どのような意識改革なんですか。
そうですね、それはクライシスマネジメントっていうものです。クライシスマネジメント言いにくいけどね、うん、それは事後策っていうもので、準備対処回復が一連の流れである危機管理の一つですね、
うん、
間違ってはいけないのは事後対処、事後対応のことではないということです。ちょっとややこしいけどね、う
ん、危機管理はよく聞きますが、クライシスマネジメント、これは聞き慣れない言葉ですね。
そうなんですよね、危機は必ず発生するものという前提に基づき考えるということなんです。人や機械、設備など機能不全に陥ることを覚悟の上で初期対応とか二次被害の回避を行うこと、
うん、
まあ、既存のマニュアルでは対応できない重大事故に備えて対応するものと言われています、
うん、まあ、言い換えると必ず襲ってくる、だから事前にしっかりとした想定をして対応を考えようっていう、まあ、こういうことですかね。
そうですね、特に現在の地球の状態を考えればとんでもないことが今襲ってきても不思議ではない状態ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それほど気象も、まあ、地震とかの地象っていうものですね、地象も現代人から考えると異常な状態で推移していると考えられますね、
うんうん、確かに異常気象が続いてますね。何が起こっても不思議ではないという地球の状態ですね。これは本当に不安ですね。
まあ、不安なんですけどね、ただ闇雲に不安だと怯える必要はないようにもマスターは思います、はい、 まあ、あなたが必要だと考える正しい情報を得ることができる、できればですね、情報、まあ、正しいという情報ね、それを得ることができれば危機というクライシス状態に陥ってもマネージメントという処理とか管理をすることができるようになります。まあ、ここには自助以外は存在しないのかなと私は思いますね。共助も公助もないと思います。
でもマスター、いやそんなことはない、助けてくれる人が声をかけてくれたことで避難行動に移るんだから共助という意識も同じだけ存在するっておっしゃる方もいるんじゃないですか。
まあ、確かにね、そういう方もいらっしゃるでしょうけど、よく考えてみていただきたいのが、はい、声をかけてくれたことで避難をしようと判断をするのはあなた自身の決断なんですよね。誰かに手を引っ張っていかれて無理やり連れていかれるわけではないんですよね。その決断力を養うのも自助であり、さらには自助努力というものなのかなとも思います。
なるほど、自助努力、自助を行うにも努力が必要だということですね。
まあ、マスターこれ言い換え、まあ、そう考えると、まあ、あの共助は、まあ、自助が出来上がった上で、まあ、こういうことがある上で生み出される、まあ、副産物っていうことですかね。
そうなんです、うまいこと言いますけどね。あの共助は、まあ、これはマスターの考えでもありますけれども、共助は自助ができた上で今つっくんが言った生み出される副産物では私ないのかなと、もう強く思います。まあ、この考え方は童話というか偶話のアリとキリギリスという皆さんがよくご存知のあのお話と一緒だと私は考えます。
はい、
アリとキリギリスのお話はタコちゃん知ってますよね。
はい、知ってます。夏の間に、虫たちの食べ物、まあ、その草やとか花はたくさん咲いていて、キリギリスはずっと遊んで暮らしてました。でアリは夏もせっせと備蓄のために働いてました。でキリギリスは冬に備えて食べ物を集めているアリのことを笑ってました。でも冬が来ると食べ物はなくなってしまいます。キリギリスは空腹でさまよって、やっとアリの家にたどり着いたキリギリスはアリを笑ったことを謝ってご飯を分けてもらって助かったという話ですね。
まあ、アリがね、日々努力したことで何も備えていなかったキリギリスの、まあ、命を、ね、救うことができたという、まあ、美談ですよね。これは、
ね、簡単に言えば美談になるのかなと思います。まあ、この話で大切なことはキリギリスの命が助かってよかったねということではないんですよね。偶話に描かれていない次の年から、その年じゃなくて次の年からキリギリスも冬のために備えるようになりましたということが本当は大切な隠し言葉なんですよね。
そうか、助かってよかった、めでたしめでたしで終わってはいけないということですね。
そういうことなんですよね。さらには意識改革で考えを改めることが重要な備え構えになるということになるんですが、共助は他者の自助努力の上において成り立つ副産物と考えなければ、今後も多くの人がですね、命を失うことが続けてしまうとマスターは考えます。
意識改革をして災害は襲ってくるものと考え、備え構えをしなければいけないということですね。
そう、継続力のある普段の努力がまあ大切だということですね。
力強く言ったね。まあ、やっぱりその普段の努力というか、まあ、あの毎日おびえて暮らせっていうんじゃなくて、もうずっとこう全てこう日常的な生活のサイクルの中にその防災を入れていっていただきたいなという話になるんですが、まあ、それとですね、もう一点重要なことがこの話の中には隠されています。それはキリギリスも頼ることのできる人をやっぱり遊んでた日常の生活の中で、あ、助けてくれるのはアリさんだっていう情報を得ていたように思うんですね、マスターね。
確かに冬に備えてせっせと食べ物を集めているアリのことをでも笑ってたんですよね。でもキリギリスはアリのことを意識はしていたっていうことなんでしょうか。
まあ、その情報はキリギリスの興味力というかね、まあ、あのただ単にのんきに遊んでたわけではなくて、アリ何しょんのんかなみたいな、その興味力が生み出した一つの自助努力の一つかもしれないと思いますね。
まあ、その話に合わせてね、そのアリさんを頼ろうという、まあ、キリギリスの、まあ、何気ないその観察力、まあ、こういうもので、あの決断力とか判断力が、まあ、功を奏した、まあ、こういうふうに考えてもいいんかなと思いますけどね。
そうですよね。
そうか、そうだ、アリさんだっていう判断じゃなくて、どこかの誰か助けてくれるだろうと油断していたら、もっともっと寒くなってキリギリスも命を落としていたかもしれないっていうことでしょうね。
そうなんですよね。今日のお話で、次女は共助の副産物であることは間違いないことだということは皆さんに伝わったかどうかちょっと分かりにくいですけれども、うん、このちょっと話ずれますが、アリとキリギリスの話は本来はキリギリスは助かりません。原作本ではキリギリスは死にます、
う
ん、でましてアリさんはキリギリスを助けません。アリさんの家には行くんです。でキリギリスがアリさん助けてって言ったら、夏の間遊んでたよねって、冬も遊んでたらどうって言ってドアをバタンと閉めて終わるんですよ。でキリギリスは死んでしまう。でもこれがかわいそうだということで、今多くの本はキリギリスが助かるんですけど、さらに最近の本はもっと緩くなってるそうで、もう寓話じゃなくなってるというお話を聞きました。次女は共助の副産物、間違いないと分かりました。高子さん、
はい、でもまだまだ次女は何をすればいいか分からないということも多いんじゃないでしょうかね。次女に役立つヒント、マスター最後にお願いします。
そうですね、次女に役立つヒント、皆さん聞いてほしいですけど、次女は何から始めればいいかと毎回考えるんですけれども、マスター毎回お伝えするんですけど、次女の簡単な第一歩は挨拶です。で挨拶を通して多くの人たちとコミュニケーションという情報交換をすれば、先ほど難しい言葉を使いましたが、クライシスマネジメントを普段の生活の中で学び身につけることができるようになるとマスターは強く思います、
やはり挨拶ですね、難しい会話とか面倒に感じる話をするのではなくて、おはようとかお休みとか、ごちそうさま、美味しかったよとか、行ってきますとか、ただいまとか、暑いですね、寒いですねとか、そういう簡単なことでいいんですよね。
そうです、そうです。もう本当にね、難しい会話をしようと思うから続かない、
そうやね。
で話長いと、あの人また来た、話長いって思ってるから。
それはある。
できたら短めが本当は一番いい情報交換のスタイルかなと思うんですよね。挨拶は自分自身の存在とか、自分の、私は決断の表明でもあると考えますね。特に最近見た映画、新海誠監督のアニメ映画で、スズメの戸締まりですよね、この最後にとても大切なシーンがありまして、最後にはそのスズメが行ってきますってドアを閉めるんですね、ここで締めくくられます。それだけ、そのあれだけの映画でも強く描かれてる部分なので、挨拶というものは自分のメインストーリーのとてもとても大切なアイテムじゃないかなと、生きていく上でのね、アイテムだと私は思います。
やっぱり挨拶はコミュニケーションの、大切な架け橋ね。
うまいこと言うね。
なんか架け橋いう歌がありましたけど、
誰の歌やったっけ。
ゆず。
ゆず、
どんな歌やった。
え、
歌ってあかんのかな。
あかんのかな。
でも、そんなこと言うとあれかもしれへんけど、でもこう、今年お正月一発目にこのラジオで強く思うのは、私は覚悟と決断と、それと皆さん感謝、やっぱりこの3つを今年1年は忘れないように、この防災ショットバー、クビになるまで続けさせていただきますので、皆さんもお付き合い、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。というところで、時間が参りましたので、今年も、今年でもね、4月までなのか、1年スタートずっとさせてもらえるのか分かんないですけど、防災ショットバーをよろしくお願いしたいと思います。
どうぞよろしく、
お願いいたします。ありがとうございました。
では良いお年を。早いな。